私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。今日の日課はこのように始まっております。それは気を落として絶えず祈ることを諦めてしまう弟子たち、そして私たちがいるということではないでしょうか。私たちが気を落としてしまうことについて考えてみますと、祈った時に願いがすぐ聞き入れられないように思う、願った通りに聞かれていないように思う、など、私たち人間の判断が先行してしまうためではないかと思うのです。待ちきれないということになるでしょうか。人間ということについてギリシャ語はアンソロポスという言葉で言い表します。これは元来、上を見上げるものということから、祈る存在という意味に通じるのだそうです。人間はこの世に生まれて死ぬまで、神を見上げ、祈ってやまない存在であるということでございます。人が人であるということは、その目を上に向け、神に祈るということによるのだと言っているわけです。そうであるならば、イエスが言う、気を落とさずに祈らなければならないとは、私たち人間が人間としてあるべき態度について言われているのだとわかるのです。人は祈っても祈らなくてもよいという存在なのではなく、祈ることで人は人とされるのだというのです。ですから、勝手に判断して諦めてしまうのではなく、気を落とさずに絶えず祈るということが、人として欠かせないことなのだと聖書は教えているのであります。気を落とさずに祈る。このことを聞くために、第一の朗読でお読みいただいた創世記32章の一場面に聞いてまいりたいと思います。それはヤコブがペヌエルで神の人と格闘をしたという出来事であります。この場面に今日の福音の日課の主題と共通点を探るならば、神の人と格闘するヤコブが祝福を勝ち取った姿は、気を落とさず祈るということ、それによって得られる成果というものを示しているように思われるのです。2020年当時の教皇フランシスコはこの場面を題材に次のように語っています。ヤコブは一晩中格闘し、相手に隙を与えませんでした。最後にヤコブは勝ちましたが、ももの関節を相手に打たれ、以来足を引きずるようになりました。 謎に満ちた格闘相手は彼の名を尋ねた後、お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだと言いました。神との格闘、これは祈りの一つの比喩です。あの世永遠と続く戦いを通し、ほとんど負けるかと思われた時に、ヤコブは変わることができたのです。彼は名を変え、生き方を変え、性格を変えました。彼は変わったのです。ヤコブはこの時ばかりは自分ではどうしようもできない状況と向かい合いました。彼の策略はそこでは役に立ちませんでした。神はヤコブを死すべき人間の真理に立ち返らせました。それは彼を震わせ恐れさせるものでした。この時だけはヤコブは自分の脆さと無力、その罪をも神の前にさらけ出すしかありませんでした。このようなヤコブこそが神から祝福を受けることができたのです。ヤコブは足を引きずりながら約束の地に入っていきました。無防備で傷つき、しかし新しい心を持って、すでに触れましたように、今日の福音の日課と合わせて読むならば、創世記32章の出来事は気を落とさずに祈る、このことの大切さを教えていると考えられるでしょう。しかし教皇フランシスコのメッセージを読んでいて、私は少しこの気持ちが変わったような気がするのです。それは気を落とさずに祈ったのではなく、ヤコブは格闘の中で恐れを抱き、自分の脆さと無力、その罪をも神の前にさらけ出すしかなかった。ですからヤコブは神の人にしがみついた。しがみついてその手を離すことがなかった。いえ、手を離せなかった。恐ろしくて手を離せなかったというのです。教皇フランシスコは言っています。このようなヤコブこそが神から祝福を受けることができた。つまりあの格闘、あの祈りは人間の側が神にしがみついた結果、祈りは聞かれ祝福を獲得したということではないんです。自分自身をさらけ出し、自分の弱さも罪もすべてさらけ出して神にすがるしかないものの真摯な態度、そのような祈りに他ならない。そして神はその祈りを聞かれたのであります。そのような視点で気を落とさず絶えず祈ることを考えるならば、それは私たち人間の努力、熱意についてその必要性を教えているのではないでしょう。そうではなく、神が気を落としてしまう私たちの声に絶えず耳を傾けてくださるのだと神への信頼を 教えているのです。さて、福音書に目を戻してみましょう。気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために話された今日の例えは、いつまでも放っておかれることがあるだろうかと閉じられています。いつまでも放っておかれることのない神に対して、だから気を落とさずに祈ることを教えているということでありましょうか。いつまでも放っておかれることがあるだろうか、日本語ではかなり長い文章になっているわけですけれども、実は原文のギリシャ語ではたった一つの単語だけなのです。この聖書においてこの言葉が使用されている例をいくつか挙げてみますと、旧約聖書に見られる次の信仰告白が第一の例となります。主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち。ここで忍耐強くと訳された言葉がそれにあたり、それは忍耐する、我慢するという意味を持っていることがわかります。次にローマの信徒への手紙2章4節で次のようにあります。あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか。ここでも忍耐と訳されています。愛と寛容と忍耐、これらが神の本質である、このように言い表されているわけです。ペトロの手紙から2つ例を挙げましょう。1つ目は、ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。もう一つは、また私たちの主の忍耐深さを救いと考えなさい。今日、いつまでも放っておかれることがあるだろうかと訳されている言葉ですが、他の箇所では忍耐という意味で訳され、いずれも神の忍耐について言及されていることがわかるんです。このことからわかるのは、人が気を落とさず祈るから、その人の熱意によってその祈りはいつまでも放っておかれることはない、すなわち神に聞き入れられるのだと言われているのではないとわかるのです。私たちには不思議に聞こえるのです。気を落とさずに祈る私たちに対し、神はその忍耐によって応えておられるというのです。これが祈りの理由なのです。先にペトロの手紙を取り上げましたが、そこで神の忍耐こそが私たちの救いであると言われていました。どういうことかと考えてみますと、神の忍耐という本質は他の本質、 愛と寛容と同じように人の救いに関することなのです。神の忍耐があるから今この私たちは救われているということであります。本来罪人でしかない私たちは神に滅ぼされる存在でしかないの。しかし神の愛、神の寛容、神の忍耐というその本質は私たちを滅ぼすことを望まれず、キリストを十字架によって全ての人を救いに至らせるのです。ペトロの手紙で言われているように、神の忍耐は、一人も滅びないためにと、今もなお、人間に寄り添った愛と寛容とに満ち満ちた、救いをもたらす忍耐なのです。冒頭で、人間のことをギリシャ語で、アンソロポス、上を見上げて祈る存在と申し上げました。そしてそのように上を見上げて神に向かって祈る私たちの存在を深く憐れまれる主は、私たち全てのものが救われるために愛し寛容をもって忍耐してくださっているのです。今信じている私たちだけが救われればいいということではないということです。今キリストに出会っていない、神を信じていない全ての人が救われるために、神は今忍耐しておられるということであります。それぞれの祈りに最も良い時、最も良い方法で応えてくださる。そのために忍耐をもって私たちに対してくださる。そのような神の強い意志がある。これこそ私たちが絶えず祈る理由なのです。祈る存在として作られた私たち人間が気を落とさず祈りつつ生きる理由なのです。この神の御心に深く信頼し、自分勝手に判断して気を落としてしまうのではなく、すべての人々のために絶えず祈る存在とされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。